FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、成人式も終わりまして、そういう風景を見ていると、ふと自分の成人式の時のことを思い出すんですよね。朝早く起きて、すごく慌ただしい一日やったなっていう印象があるんですよね。まず最初にどこに行くかって言って、美容院ですよね。髪の毛をこうアップにするっていうところで、私は母のお友達がやってる美容室に予約を入れて行ったんですけれどもね、もう出来上がったアップの姿が気に入らなくってね、なんかおしゃれな感じにもっとしてほしかったんやけど、なんとなくこうもっちゃりとしてたのでね。でもなんかお母さんのお友達やから、あまりこう直してとかこう言えずに、もうそのままもう仕方ないなと思って、それで着物を着て、今度は着付けてもらった後、こう写真館に行ってね、写真を撮るんですけど、未だにね、その成人式の時の写真を見ると、本当に後悔がいっぱいなんですよね。もうあれはもう一生残るものなので、もうね、終わられた方は結んでしまったことは仕方ないですけれども、これから成人式を迎えられるって方はもうね、妥協してはいけませんね。もう残るものはもう自分の気に入るように、撮ってもらった方がいいなと思って、そんな成人式の思い出があるんですけれども、さあ10代20代、若い時っていうのは非常に悩みが多い時期でもありますね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻人間関係コース卒業の、現在臨床心理士でいらっしゃいます坂田美和子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻人間関係コース卒業の、現在臨床心理士でいらっしゃる坂田美和子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、坂田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂田さん、現在の、やってらっしゃるお仕事の内容をちょっと教えていただけますか。
はい、現在ですね、週2日大阪刑務所っていうところの、処遇カウンセラーとして、特別改善指導の性犯罪の加害者のグループワークに携わっています。あとの週3日は神戸市のスクールカウンセラーをしています。でその他にも、兵庫被害者支援センターの心理相談員、あと兵庫県警の被害者支援室の移植相談員をしています。
でもずっとカウンセリングをしていらっしゃるんですね。
そうですね、は
い、どのような経緯で今のお仕事に就かれたんでしょうか。
はい、私は大学生の頃から、少年非行の背景にある問題に関心がありまして、はい、なので大学院を修了後には、兵庫県警の少年補導職員っていうお仕事に就いたんですけれども。
少年補導職員。
少年補導職員、はい、非行少年とか、あと犯罪の被害に遭ったお子さんのカウンセリング業務に就いていたんですね。でそんな中で非行少年カウンセリングをしていくんですけど、やっぱりどうしてもこう強制施設に送られていく少年もいまして、
はい、
でその、私たちはそこでも関わりが終わってしまうんですけれども、この子たちはこの先のこの強制施設でどんなサポートを受けてるんだろうなっていうことに、すごくこう関心が徐々にこう向いていったんですね。
だからその後どうなってるかということ、はい、気になりますよね。
そうですね、もうなんかここでさよならってなってしまうので、ね、はい。でそんな時に監獄法っていう法律が改正される動きになっていったんですけれど、その時に刑事施設に民間の心理士が処遇カウンセラーとして導入されるっていうことになっていったんですね。でそれをきっかけに刑務所でのカウンセリングの仕事をするようになったんですけれども。
そうですか、はい、それも法律改正というのがあったわけですね。
そうなんです、ちょうどタイミングよくと言いますか。
なるほど、はい、そうでしたか、はい。お仕事をしてらっしゃって大変な部分もあると思うんですけれども、はい、このお仕事を通してどういうふうなことを感じておられますか。
そうですね、 その犯罪の加害者や被害者の方とね、あのカウンセリングに関わるようになって、あのやっぱり被害者にも加害者にもあのなる前の段階で何かできることはないかなっていうことをいつも考えるようになって、
予防と言いますか、
はい、やはりあのもう加害者になってしまった人はもう加害者として刑罰が終わった後もやっぱりそれを抱えながら生きていく苦しみもありますし、はい、被害者の方はもちろん被害に遭われた被害回復をずっとこうエネルギーを使ってやっていかれるっていうことで、とてもやっぱり大変なことなので、もうできればその前の段階でこう何かできることはないかなっていうことをいつも考えています。なのであのスクールカウンセラーのお仕事はあの子どもさんにももちろん接しますし、その保護者の方にも関わるお仕事ですので、あの将来のその加害者被害者を生まないために何かできることはないかなって常にこうそれを頭の隅に置いて活動をしています。
そうですか、はい、実際被害に遭われた方と接していて感じることってどんなことですか？
被害に遭われた方はもう加害をした人がもちろん 100% 悪いんですけれど、私が悪いってすごく自責感って言うんですけど、あの私が例えばあの性被害の被害に遭われた方なんかでしたら、私がこう夜遅い電車に乗って帰ってきたせいで被害に遭ったとか、あのそういう自分の取った行動が良くなかったから被害に遭ったんじゃないかとか、 あとあの抵抗できたんじゃないかとか、あのそんなように思ってしまう、
そう自分自身で自分を責めてしまうっていうことなんですか？
そうですね、もちろんその被害に遭う時ってもうすごく脅されているので、もちろんもう動けないし声も出せない状況なので、そんなもうその方が悪いなんてもう全然ないんですけど。
そりゃそうですよね、
はい、そうなんです、うん、でもなんかやっぱりその社会のそういう 社会通念って言いますかね、あのいうものもで、あの被害に遭われる前にもそんなその方がそんな風に思っていらっしゃったら、私が悪いから
被害
に遭っちゃったんじゃないかなと思って苦しんでいらっしゃる。
そうですね、まあ、心ない言葉ももしかしたらかけられることがあるかもしれないし、こう世の中が当たり前に思ってること自体にちょっとこう押し潰されてしまうというか、
そうですね、はい、
それはもうなんか二次被害です ね気の毒ですね、はい、
そうですね、
そういう場合はこうどんな言葉をかけていかれるんですか？
そうですね、あの、まあ、言葉って言いますか、まあ、あのもちろん あなたは悪くなかったっていうことを、あのとにかくもう一回思い直していただく、まあ、そういうの認知の修正っていうんですけれども、はい、あのその働きかけをもう常にこうしていきながら、本当にそうだったんだろうか、あなたが本当に悪かったのかなっていうことを、あなたがじゃあその時抵抗できたかな、ナイフを向けられていて何か声が出せたかなとかいうことを一個ずつ修正していくんですね。何回もやっていくんですね、そういう作業をしたり、あとはあのご自分のことを大切に思えなくなってしまう感じがあるんですよね。
その被害に
遭われたことでね、なので あなたの存在はとても大切な存在だっていうこととか、あとあの圧倒的なこう無力感を感じてしまう、抵抗ができなかった自分っていうので、圧倒的な無力感を感じるので、あのこう一つ一つこう何かできなくなってしまったことにもう一回チャレンジしていく。例えばあの外出できなくなるっていう方が多いんですけれども、
怖くて、
そうですそうです、何が起きるかわからない、世の中は何が起きるかわからない、隣に座ってる人何をしてくるかわからないっていう、
そっか、もうそもそもあの人を信頼できなくなってしまうんですね。
そうです、不信感っていうのがすごく強くなるので、まあ、自分に対しても不信感、何もできなかった自分っていう不信感にもなるし、人に対しても社会に対しても不信感が生まれてしまうので、それを一個ずつもう一回取り戻していくためにいろいろワークというかあの、はい、していただくんですけれど、それをやっていく、チャレンジしていくことで、あ、もう一回自分はあできるっていう感覚を、効力感っていうんですけどね、あのそういうのをもう一回取り戻していただくような作業をカウンセリングの中でやっていきます。
そうですか、はい、あの坂田さんはね、今までこう長い間こうカウンセリングをやってらっしゃって、 人は変われるんだっていう、うん、そういうまあ信念をお持ちだとお聞きしたんですけれども、はいはい、それはもう確信していらっしゃるところですか？
そうですね、はい、先ほど申し上げたような被害に遭われた方がそうやってこう最初はもう本当に無力感でもう苛まれていらっしゃる方がちょっとずつずつこうできる自分とか加害に負けてないこう、うん、自分を取り戻していかれる姿を見ていくとやっぱりその変化をすごく目の前で見せていただくわけですから人は変わっていくんだっていうのをもちろんすごく感じますし、あとはやっぱりスクールカウンセラーのお仕事なんかでしたら例えば親子関係に悩んでいるお子さんすごく多いんですけれども。
そうですか。
そうなんですよ。
それは例えばどちらですか、うん、母親と父親だったらそういう性別は特に関係なく。
そうですね、まあ多いのはお母さんの方が多いですけれど。
そうなんですね、
はい、まあ、でもお父さんのこともお父さんからもこう自分は期待されてないんじゃないかとか、う
ん、
は
い、まあ、いやなんか難しいです ですね。期待されすぎても
そうなんですよ、
ね、はい、苦しいし、はい、期待されてなくても
苦しいし。
そうか、
はい、あとやっぱり期待されすぎて本当の自分が出せなくて本当の自分を知った時のお父さんお母さんは自分のことをちゃんと見捨てずにいてくれるだろうかとか、そういったことにすごく悩んでこうカウンセリングね来られるんですけれども、お子さんとお話したら私必ず保護者の方ともお会いするようにしてるんですけれど、はい、保護者の方も子供が何を考えてるかわからなくて実は悩んでたんですっていう方がやっぱりいらっしゃるんですね。
お互いに
そうなんです、
こう分かり合っていない。
そうなんです、はい。
まあ、でもどうなんですかね、うん、私もその自分のちっちゃい時のこととか考えたら、うんうんうん、そんなに親が何考えてるかっていうのも分かってなかったかもしれないなって今話を聞いてて思うんですけどね、うんうんうん、そこはコミュニケーションの問題なんですかね。
そうなんです、そうなんです、はい、なんかそこのコミュニケーションがこううまく言葉でやっぱり、うん、しっかり伝えなきゃいけない時ってあるじゃないですか。
確かに
大切な言葉はやっぱりきちんと、うん、向き合ってね言葉で伝え合うことが大事なんですが、うん、それが省かれてしまっていることで不安になる、う
ん、坂田さんが考えられるその大切な言葉ってどんな言葉ですか？
そうですね、もうでもあなたのことが大切だよっていうことをどんなあなたでも、
あ、そこですね。
そうです。どんなあなたでも大切だよ。
条件関係なくってことね。お勉強でなんか100点取ったからとかそういうことじゃなくて、はい、どんな状態のあなたでも、
そうですそうです。ですね、その人の持ち味、生まれ持っての持ち味を全部、まああなたはこんなとこあるわねって思うようなところも全部含めて、ね、あなたらしくて素敵だよとか愛してるよっていうことをしっかり伝えてもらえるようなねコミュニケーションが取れると、やっぱり子どもさんってすごく安心しますし。やっぱり親御さんのことで悩んでらっしゃる子どもさんって、ええ、友人関係もなかなかスムーズにいってなかったりするんですよね。
あら、じゃあなんか結構基本にあるところは親子関係なんですかね。
そうですね、やっぱり自分に自信が なくなるので、 こんな自分を人はどう思うだろうかとか、自分が考えたこと思ったことをこう人に言うとバカにされるんじゃないかとか、うん、こんなことを言って相手はどう思うだろうかとか、いろんなことが不安になってうまくいかなかったりとか、
はい、そうか、
はい、なので親子関係が、まあ、そこのこうすれ違っちゃってるところを橋渡しするのが私の役目だと思ってるんですけれど、それがスムーズになってくるとなんかメキメキと笑顔に変わっていき、
そうですね、それはさっきおっしゃったような、うんうん、大事な言葉を一度かけてみてくださいっていうようなことを、
もうね、その、まあ、定型文で言うとか言うよりは、うん、しっかり親子でそこのところ話し合ってくださいとか伝えてくださいとか、これを機会に、
あ、そかそか、具体的なことではなくてね、
そうです、これを機会にそういうところに意識して関わってみてくださいとか、うん、はい、
でそれを実践されるとこう徐々に、
そうですね、
今おっしゃったみたいに笑顔が増えてくると、
そうですね、でそれ、そこで自信が得てくると人間関係も他の人間関係も結構なんかスムーズにいったりとか、まあ、割り切れる気持ちが持てたりとか、いろんな変化が見えてくるので、やっぱりなんか人ってやっぱり変わっていくなっていう風にすごくそういう体験をすると実感していきますね。
本当ですね、はい、なんかその根本にある、うん、自分はまあこのままで受け入れてもらってるんだって、うん、両親にね受け入れてもらってるんだっていう思いがしっかりしてたら、 例えば他友人関係とかでうまくいかなかったとしても揺らがないということですね、はい、
そうですそうです。
なるほど、はい、そうか。じゃあその部分の橋渡しをされてる、ね、ということなんですね、はい、まこれは大事なお仕事ですね、は
い、そうですね。いやでも本当にね、お母さんとかお父さんって偉大だなって、そのちょっとその言葉一言2秒とかで済むような言葉じゃないですか、
うん、そうですね。そんな時間のかかることじゃないですね。
ありがとうって言ってもらえるだけで嬉しかったりするじゃないですか、はい、そんな言葉の積み重ねで子供さんってこんなに変わるんだなと思った。すごい偉大だなって。やっぱ私とかなんかはね、もう言ったら第三者なので、私がいくら何か言ったとしても、やっぱり一番エネルギーをもらえるのはお父さんとお母さんからの関わりなので、偉大だなっていうふうにすごく思いますけどね。
そうですか、はい、さあ坂田さん、はい、じゃあ今後なんですけれども、はい、お仕事どんなふうな目標を持ってやっていかれますか？
そうですね、今後はまあ、今はとにかく加害者も被害者ももうこう作らないようにしたいなっていうのはもちろんずっとあるんですが、そのためにも今はね、小学校以上の親子関係でしか、まあ、関わっていくことできないんですけど、もっともっと早い段階で、小学校上がるともう7歳ぐらいとかになってるので、それよりももっと前の段階の親子関係で、もっとなんかサポートしていけることがあればいいなと思って、
ということは、はい、もう親御さんのサポートも含めということですね。
そうですね、はい、やっぱり子育てにすごく悩んでらっしゃるお母さんがたくさんいらっしゃって、やっぱりこう孤独だったりとか、いわゆるママ友って言われる方との関係に悩んでらっしゃって、こうストレスが溜まってるものを子どもさんにぶつけちゃったりとか、いろいろこう悩んで、
時々聞きます
それは、そうなんですよね、そういうぶつけちゃう自分をまた自己嫌悪になってしまってっていう、なんかそういうなんか孤独になんか子育てされている方なんかに何かサポートしていくことができたらいいなと思っています。
そうですね、はい、ではそれではお別れに、はい、1曲お届けしようと思うのですが、
はい、竹内まりやの、人生の扉。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今日は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻人間関係コース卒業の臨床心理士坂田美和子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学では2月3日土曜日と16日金曜日に、一般の方々にも受講していただける特別学期公開講座を中央キャンパスで開催します。本学では2月から3月に特別学期という独自の学期を設けています。教養を身につけたい、資格取得に向けての勉強がしたい、就職に有利な知識を身につけたいなどといった学生の学ぶ意欲に応える学期で、その特別学期授業の中から4講座を一般の方々にも公開します。2月3日土曜日は大人の発達障害 Q&A より良い大学生活を目指しての講座を開講。2月16日金曜日はネーミングの言葉学と題した3つの講座を開講します。場所はいずれも向川女子大学中央キャンパスです。受講料は各講座とも無料、受付は1月27日土曜日まで。なお申し込み先着順です。駐車場がございませんので、公共の交通機関をご利用ください。申し込み方法、講座内容などの詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は臨床心理士の坂田美和子さんをお迎えしました。やはり人間関係の基本になるのは親子関係なんだなということが分かりましたね。自分がどんな状態でも受け入れてもらっているというその安心感というのが必要だっていう、このお話がね、とても印象的でした。 さて来週は武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、現在アメリカアリゾナ大学教授の本宮信子先生をスタジオにお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。